1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきます。うどん、
カレーうどんです。
うん、美味しそうい
けんのかな、この。
え、何が？
なんかこれココナッツミルクを入れて作ったスパイスカレーだったじゃないですか、
うん、
これを、
うんうん、
その残りをうどんにしてみたんですけど、
はいはい、
なんかさ、いわゆる日本のカレーはすごいカレーうどんに合いそうな感じだけど、
うんうん、
エスニックうどんだなと思って。
そうね、
うん、それはそれでいいのかしら。
なんか何の気なしにカレーご飯とうどんどっちがいいって聞かれて、うん、うどんって答えたけど、なんかそんないけるのかみたいな瞬瞬があったの。
あったよ。
あ、そうか、
うん、いや、なんかご飯とパンはいけそうだけど、
うん、
エスニック、ココナッツミルクだからさ、
うん、
なんかカレーうどん美味しそうだな多分見てたら美味しそうだなに今転換されてきたから、
ね、うん、美味しい。
うん、美味しいね。
あの、ラザニアみたいな。
ラザニア、あー、
風味ない。
まあ、材料的にはね、小麦だしね。
うん。うん、チーズも入れたかな、ね、
うん、
チーズも入れてる。
あ、チーズ最後にちょっと入れてみた。
う
ん
う
ん、
その辺の影響でしょうね。美味しい。
うん。これは子供受けもしそうだな。
うん。
確かに、うどん、うどんは何でもいけるか。
まあね。
うん。うん、なんか、パスタの親族と思えば。
うんうんうん、
うん。勝手にうどんっていうのに、うん、私たちが先入観で和風の出汁を思い浮かべがちなだけで、
はいはい
はい、小麦だもんね。
そうね。
うん。うどんカルボナーラとかそういえばあるもんね、なんかそういう。
あ、そうなんだ。まあ、ありそうだね。
うん。
よくお昼ご飯にさ、
うん、
冷凍うどんをレンジで温めて、
はいはい、
それに熱いうちに卵を1個割り入れて、
うん、
混ぜて食べるっていうのをやるんですけど、
あー、なちさんそれよくやってる、確かに、うん、
あれはうどんカルボナーラですか？
そうじゃない？簡易的なその類のものじゃない、
うん、
確かに。味付けはしないの？醤油とか入れるの？
あの、あれ、そう、醤油、醤油だし、うん、そうね、め
ん
つゆ。
うんうんうん。まあ、美味しいですね。
うん。
間違いないね。
日によってポン酢だったりもする。
へぇー、なるほど。なんか、
うん。
めっちゃ美味しいんだけど、
うん、
国籍不明なの。
そうね。
国籍。国籍不明だなと思いながら食べてた。
うん、
面白い料理だ。
無国籍料理ってさ、
うん、
なんなの？
ん？
こういうもののこと？
こういうものなんじゃない？っていうか、そんなジャンルは別に、なんか確立してない気がするけど、何にも入らないものを呼ぶ感じのイメージ。
うん。でも、あの、ま、Google マップとか食べログとかのさ、
うん、
グルメマップみたいなの見てると、
うん、
お店のジャンルに無国籍とか、無国籍料理とか書いてるのたまに見るじゃん。
そんな確立したジャンルなんだ。知らなかった、うん、私、単純にじゃあ。
なんか、なんなんだろうなと思って。なんかさ。
理由でいいんじゃない？
うん。イタリアンフレンチとかさ、
うんうんうん、
和風中華料理とかは、
うん、
ああいうのは無国籍とは言わないのか。
言わないんじゃない？
うん、
掛け合わせだもんね。
そっかそっか。
うん。何でもあり
なんだよね。うん、
じゃあ、つまり、ファミレスとかは、
うん、
あれは、なんだろう。和も、中も、洋もある、ありますみたいなのは、そうなるのかな。そんなことないか。そ
う、多国籍と無国籍は違うじゃん。
違うよね。
うん、無国籍料理って何なんだ？
違法ってこと。
なんか、まあ、ニュアンスはわかる。
そんなことはないってこと。だって多国籍との違いを探せと言われたら、
うん、
なんだろう。いろんな掛け合わせとか、
うん、
いろんな 何、創作料理みたいな感じかな。
ああそうね、創作料理は創作料理でさ、
うん、
ジャンルに書かれたりするじゃん。
そうするね、
うん、
あれもね面白いよね、うん、厳密に言葉の意味を考え出す
ね。
料理は全部創作だろうみたいな。
まあそれもあるよね。まあでもレシピ通り、レシ人の作ったレシピを見てレシピ通りに作るというのを創作料理とは言わない気がする。
ああなるほど、うん、
まあでもまあそれも創作された料理だからな、
うん、じゃあつまり、
うん、
創作料理の、
うん、
創作料理のお店で、うん、あるシェフが生み出した創作料理を別のシェフがそのレシピに基づいてやったら、うん、それは創作料理じゃないものを出されているの逆。
うわー、でもそれは創作料理だな。
そうだよね、
うん、料理創作したものを、
うん、
創作料理と呼ぶ
ん料理創作したものを
料理創作の意味が分かんねえな、
うん、そういうこと、
まあ、創作された料理を創作料理と呼ぶんですね、
うん、
きっとね。ダメだよくわかんないこと。創意工夫料理と呼ぼう。
あ、そうだね。創意工夫のある料理はわかりやすい。確かにこれは創意工夫があるっていうのはなんかわかるね、うん、創作料理よりも、うん、創作の意味が結構広いからさ。
そうね、あの架空のっていう雰囲気もあるじゃん、創作って。
そっち架空の
高等無形のみたいなさ。
あ、そっち
創作料理、
うん、
万人が美味しいっていう、いくら食べても太らない、
うん、
そういう物語上の料理があってねみたいなさ、
うん、
それも創作料理じゃん。
じゃあ、あ、こちらが何々でございますって出されて食べようとしたら、うん、なんか実はないみたいなこと。
そうそうそうそうそう。あ、これ創作ですのでつって。
みんなでその空気を味わうお店。
そうそうそうそう
そう。
うん、
そうそうそうそうじゃないよね。
創作料理屋さん。
うん、
さっきの、
うん、
無国籍料理が違法な響きがあるみたいな話で思い出したんですけど。
うん、
違法素数って聞いたことある？
ない。違法素数？
うん、違法な素数。
素数が違法なの？
そうそうそう。
どういうこと？
あの、なんかコンピュータープログラムってさ、
うん、
データの塊じゃん、
うん、
でそのデータってさ、2進数とか16進数とか、
はいはい、
まあなんか別の表現をすれば、
うん、
でっかい一つの数字じゃん。
数字じゃん、そうなんだね、うん、一つの数字じゃんって言われてそうだねとは言えないけど、なんかこう0とか1とかが並んでるようなイメージなんだけど。
あ、そうそうそう、それが
それを何足すとってこと、
うん、いや足すんじゃなくて、
うん、
もうその01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 一つのデータは、
うん、
でその数字がある素数と偶然一致したり、
うん、
ある素数の一部と一致したりする場合があって、
うん、ありそう、
うん、まあ、素数無限にあるからないとは言えないんですけど、
うん、
でそれを違法素数と呼ぶんですよ、その素数の方
なんで違法、どこに違法性があるの。
だから例えばさ、
うん、
あのキーボードをデタラメに叩いてたら、
うん、
なんかすごいヘイトスピーチみたいな文章が出来上がる可能性とかあるじゃん。
まあゼロではないよね、
うん、だからそういうノリで、
うん、
素数を探してったら、
うん、
偶然違法な部分を含む素数が見つかるみたいな話。
違法な部分を含むデータと同じ数ってこと？
そうそうそうそうそうそう、うん、
でもそれって別に他の素数以外の数ではありえないことなの？
あるでしょうね。というか、あの違法素数の、
うん、
もうちょっと広い概念として、
うん、
違法数っていうのがあって
全部じゃん、うん、
だ違法数っていうのは、
うん、
まあ、素数に限らず、
うんうん、
違法であるまたは違法な部分も含む、
うん、
数のこと。
あ、そうなんだ、うん、その概念もあるのね、
うん、
その中に違法素数があるのね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
まあ、言うたらね、コンピュータープログラムって全部一つの数として表現できるから、
うんうん、
それらはすべて あの、違法なプログラムの数字表現は違法数であるっていう話はできるんですけど。
うん、そうだね、うん。なんで違法素数だけがその有名な言葉なの？
そこですよ。
うん、
あのね、実際違法素数っていうのがあって、
うん、
で、これウィキペディアを今見てるんですけど、
ほうほう
1999年にアメリカで DVD のコピーガードを破るコンピュータープログラムが発表されましたと。
お
ー。で、アメリカの裁判所は、このプログラムを使うことを違法だと認定しました。
うん、まあそうやろな。
うん。で、それだけじゃなくって、このソースコードを公表することも違法だとしたわけですよ。
うん。うん、まあわかる。
うん。で、この判断が言論の自由に反するとして、抗議活動が起こりました。
ほー、言論の自由に反するのか。
うん。
え、コピーガード破るのに？
コピーガードを破ることは違法だ。それは分かった。だが、うん、コピーガードを破るコンピュータープログラムを公表することというところまで違法にされるのは納得がいかないと。
まあ、難しい問題ですね。
うん。まあ、あの、それを、例えば、コピーガードを作る側の人が見て、うん、あ、なるほど、こんな風に破れるのか、じゃあ次はこうしよう、みたいなこともできたりするじゃん。
あ、そっかそっか、うん。そういうことも考えられる、ね。
だから、破るためではなくて、守るために公表するということもあり得ると。
うん、
まあ、実際この、作った人とかがどのような意図で作ったか、公開しようとしたかっていうのはわかんないんだけど、
うん。
うん、とにかく、公開することそのものを違法とするのはちょっと納得がいかんぞという運動がありましたと。
うんうん、
で、どうにかして公開してやろうと思うわけですよ。コンピュータープログラムを公開するのは違法だってことは、まあ、分かったと。
うん、
まあ、それはおかしいからちょっと抗議活動したいぞということで、そのコンピュータープログラムを一つの数字に変換したもの。
うんうんうん、
変換というか、まあ、読み方を変えたぐらいのこと、何も変換はされてないんだけど、はいはい、大きな一つの数字で表したものっていうのを、うんう
ん、なるほ
ど。T シャツにプリントして
、めっちゃキャッチーやん。
配布するっていうことを思いつきましたと。
うん。
うん、これやったかどうかは書いてないんだけど。
そうなんだ。うん、
で、
うん、
でね、素数のデータベースっていうのがあって、
はい。
で、そこに特殊な性質を持つ素数っていうのが収録されている場所がありますと。
特殊な性質を持つ素
数。うん。うん、まあ、その具体的にどんな性質かっていうのは書いてないんだけど、
うん、
で、そこに登録することができれば、
うん、
合法的にこのプログラムを公表できるぞと。
うん。なんとか合法にしたいわけだよね。
そうそうそうそう、うん。で、そのプログラムそのものってのは素数ではなかったんだけど、
うん、
まあ、偶然素数にはあんまりなんない気がするよね、
うん。
うん。で、素数じゃなかったんだけど、まあ、いろんな数学的な操作をして、暗号化とか
。いろんな数学的操作したらもう別の数じゃん。
別の数なんだけど、
うん、
多分復元可能な形で変換するんでしょう。逆変換できる操作で素数にしましたと。
合法にするためにでしょ。その本に載せたいからでしょ。
まあ本というかそのデータベースにね。
あ、データベースか。うん、データベースに載せたいから。
うん。
うん、
そうそうそう。で、乗りましたね。
乗った
らしいっすね。
乗ったんだ。なんとかして、その、素数にした、
うん、
違法だったやつが乗ったのね。
高
校のデータベースに。
そうそうそう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、その人ですか？
僕じゃないです。僕じゃないです。
壮大な話だったな。
うん。
え、それ99年に、
うん。
最初の問題が起きて、うん、何年に乗ったとか書いてある？
ね。99年にプログラムを発表して、
うん。
2001年に違法判決が出て、
え、そんなかかってんだ、そこまで。
2001年5月30日に違法判決が、出ましたと。
うん。
で、ですね。ここに、書いてあるのは2001年3月19日に1401桁の素数が掲載されました。
1401桁
ですって て。
そこはすごいスピーディーだね、さすがに。なんか。
うん。判決より前だからね。
あ、判決より前は、判決より前、
うん、
違法ですって言われる前にやってたの？
うん、そうらしい。
なんだか、なんだか不思議な話だな。もう予期してたのかな。
今の3月19日の1401桁の素数は、
うん、
イギリスのコンピューターウェブ情報誌ザ・レジスターに、
うん、
違法かもしれない素数として掲載したって書いてあって、
ほー、もう判決出る前だからね。
うん、あのこの、あ、そういうことか、そういうことかも、
うん、そういうことでしょ、うん、もうすぐ多分違法になりそうな微妙なさ争ってるところで、
うん、
きっと違法になるだろうみたいな、
うん、
ね、予言じゃないけど。
かもしれない。
いやー、そんな争いが起きていたとはね。全く知らないで、その頃は、ね、ノストラダムスの大予言とかに同じところだよね。99年って言
ったら、ね。そうだね。
ミレニアム問題とかさ。
うん。やったね。
懐かしい響きの。
うん、
ミレニアム問題とか別にそっちのけで素数、違法素数と戦っている方の方がいらっしゃったんですね。
そうですね。まあ違法素数とは戦ってないです
ね。そうだね。確か
に、うん。
なんでその話を知ってたの？
なんでだろう。
プログラマ界隈で有名な話？
わかんない。
あ、そういうわけでもないんだ。
有名かと言われるとね、わかんない。違法素数っていう言葉がキャッチーだからさ。
うん、そうだね。
うん。それで俺は多分一回聞いて覚えてたんだけど、
うん。キャッチーだし、なんかもう字面で浮かんじゃうから強いよね。うん、画数多いしね。なんか、
うんうんうん。
素数ってさ、
うん、
こだわる人なんかすごいこだわるっていうか、
うんうん、
なんか数学好きな人は大体素数好きみたいなイメージが勝手なね。これは先入観と偏見まみれの、う
んうん、
こっちこの見解ですけど、うん、数学好きな人、素数になんかロマンを感じている
イメージが、ロマン抱きがち、
そう、うん、あるんだけど、
うん、
何がそんなにロマンなんだ、別に そもそもそこを否定してもいいんだけどさ、別に素数、
あ、
なんか素数って好きな人多くない、
うん、そうね、そんな気がするね。
何がそんなに惹かれるんだろう。
素数、あ、なんだろうな、その、謎じゃない？謎感じゃない？やっぱり。
謎？
うん。素数って、
うん、
まあ、定義としては、多分、1と自分自身以外に約数を持たない自然数かな？
うん、そうだね。そう習った気がするな。
うん。で、そんなに単純な定義なのに、
うんうん、
多分いまだに素数をすべて見つけるための式みたいなのってないんじゃないかな。
へえ。
この式一発で素数のすべてが表現できますっていうのは多分ないんじゃないかと思うんだけど。
うんうん。
ってことじゃない。
そこがロマンなんだね。
まあ詳しい人はいっぱいいるでしょうから。わかんないって思いながらだけど、
うん、
なんかあの偶数だとさ、
うん、
2n とか書けばもうすべての偶数がそれで表せちゃうじゃん。
そうだね。
奇数は 2n-1 とかさ、
うんうん、懐かしい。
素数に対応するそういう式っていうのは多分ない。
なるほど、
うん、
そうか。単純なのに奥深いっていう、
うん、
そのギャップ萌えですね、つまり。
うん、っていうのありそう。
うん、ちょっと分かった。
うん、あと素数使って、
うん、
工学とかに利用している人たちも多分結構いて、
うん、へー、どんなのに利用できるの？
あの、全然詳しくないんですけど、
うん、
コンピュータープログラムとかの分野だと、
うん、
めっちゃでかい素数を使うと、
うん、
めっちゃでかい周期が作れるので、
ほう、
結構用いられるんですよ。
なんで他の数じゃダメなの？
例えばなんか2つの数を用いて、複雑なパターンを作り出したいとかいうときに、
うん、
でかい素数が2個あるとめっちゃ助かるんですよ。
なるほど。
2と4とかだと、
うん、
もう、パターンが、周期が4のループになっちゃう。
そんな気はする。
例えばこれが、13と17の周期だったらさ、
はいはいはい。
使ってる数字は13、17っていう結構ちっちゃな数なのに、
うん、
その13と17の2つで作られる数の周期って 13×17 までドーンと長くなるわけですよ。
うん、
だからこれを、なんかランダムっぽいパターンの、
うん、
ランダムっぽいパターンの生成に使ったりとか、するわけですよ。
うん、うん、うん。
うん。それをその素数の自分以外に約数を持たないっていう性質が、とてもよく利用されている例として。
なるほどね。うん、ちょっとだけ分かった。
うん。なんか今年だったか来年だったかは、素数ゼミの当たり年らしいですよ。
何それ素数ゼミ？
うん。
何素数ゼミって初めて聞いたんだけど。
あの、セミね。夏に木に止まってるあのセミ。
え、昆虫、うん、昆虫のセミ？
そう。
素数ゼミっていうのがいるの？
そう。
架空の？
違うじゃない。
本物でいるの？
創作じゃねえんだよ。
そこで創作に戻ってくるの。
あの、素数ゼミっていう。
うん。ゼミって大学のゼミかと思って。
ああ、なるほどね。素数ゼミね。
うん、うん、絶対あるでしょ。
ありそう、ありそう、ありそう。
素数のロマンを語るゼミかと思った。
素数ゼミという。
うん。
例えば、7年間土の中で過ごして、
おお。
地上に出てくる。
はいはいはい。
で、繁殖して、
うん、
また7年間土の中にいて、
うん、
7年後に、市場に出てくるやつとか、
うん、
13年間のやつとかいるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、で
13年も土の中にいるの、
うん、
へえ、知らなかった。
なんでそうなってるかっつうと、
うん、
なんでだと思う？
え、突然のクイズだった。びっくりした。なんでそんな風になってるか、
さっきの周期の話がヒントになるよ。
敵が少ない？
うん。敵というのは？例えば？
なんか食べられる。なんだろう。いや、なんか、食べられたりしないようにかと思ったんだけど。
うん。でも、それはさ、
うん、
いつ出てきても食べられる確率同じです。多くない？
そうなのか。なんかその、だから他、敵っていうか、その、うん、あれだよね。結婚相手が見つけやすいっていうか。違うかな、う
ん、
違う？
そう、つまり
他のゼミと周期が被らないようにするんじゃないの？
そうそうそうそう。なんで？
なんで？繁殖しやすくするため？
うん、まあ正解かな。
何？まあ正解。
あ、その、自分たちの餌を、
うん、はい、
競争せずに食べることができる。
あー、なるほど。
7年周期のセミは、
うん、
13年周期のセミと、
うん、
7×13 年ごとにしか出会わないわけですよ。
うんうん、
だから、地上にある、
うん、
セミが食べる餌を食い合わないことができる。
そういうことか。
うん、
なるほど、なるほど。あ、今日の素数の話の中で一番面白かったわ。
うん、
素数ゼミの話が。
うん、
うんうん。うまくできてるね。
ねえ。
すごい。
まあ、で、それが。
そうか、セミ同士で合わないことが大事なんだ。
そうそうそう。で、今年は、
うん。
合うんだって。
え 大変だ。
多分今年だったと思うんだけど。
当たり年ってそういうことか。うん、ぶつかっちゃうわけね。
うん。
あらら。
何か起こるでしょうね。まあその餌の話もだし、
うん、
交雑して、うん、種として弱くなる、みたいなことも避けられるっていう話もあるみたいだけど。
うんうん、そうだよね。
うん、
そう、なんか勝ち合わない、そのさっきの、なんだっけ。
周期？
周期の話がヒントになるって言われたから、なんか何かと勝ち合わないためになんだろうなと思ったけど。
うん。
会っちゃうわけだね、今年は。
そう。
大変だ。
大変ですね。
面白いね。自然界でもそうやって知らないところであるだろうな、いろいろ素数が。
素数がね。
うん、素数で回っている、よく、うん、なんだろう、うまく回っているところが。
うんうんうん。
まあ、そんな感じで。
はい。
夏になったらちょっとセミを、これ、こいつは素数ゼミかもしれないって、餌足りてるかつって、
そうね、
声をかけてみるといいかもしれないな。
はい。
夏まで覚えてられるかな、私。歌いましょうか。
はい。ごちそうさまでした。